相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん今日もよろしくお願いします。は
い、
お願いします。
いや、新年会お疲れ様。
あ、
もう終わったか。お疲れ様でした。
ちょっと前の話ですけれども、
まあね、まだ日程は言えませんが、もう来年のね、はい、会場を今日抑えまして、次回のねこの放送ぐらいで、
はい、
お話しようかなと思いますけど今日はね、あのイレクション選挙、
はい、
俺当たったよな、なんとなく先週の番組で、はい、なんかちょっと過半数取れないんじゃないかなという話もして、
その通りにな
りましたが、はい、それも当たったしさ、あの飲み屋でゾロ目のあのあでも当たったしね、はい、で今度はもう一個選挙が大きいのがあるが、なんだろう、
はい、あるが
なんだ、
アメリカの大統領選挙ですね。
そう、大統領選挙出る、
出ないですね。
俺も出ないことにしたんだけど
ちょっと間に合わないですね、うん、
これね、法律でな、
はい、
11月の第1月曜日の
後の
火曜日って書いてある。
ちょっと分かりやすいような、分かりにくい。1
回目の火曜日って思うと、そうすると10月の最終日が月曜日だと、
はい、
11月1日は火曜日なんだけど、それはダメなんだ。
ダメなんですね、うん、
だから11月になってから1回月曜日があって、
はい、
その後の火曜日だということで、うんうんうん、今年は11月の5日ということになります。
はい、
今年はっていうか、あの去年あったわけじゃないんだけど、そうするとね、新たなこう、
うんうん、
マーケットへの火種というか、
はい、
一つの何かなあれがこれだろ、
はい、何か影響するのか、うん、どうなのか、
うん、ということなんだよな、
はい、
で実はその今回の衆議院選挙でも、うん、自民党が大勝したら、
はい、
とりあえずは株価は多分上がる、外国人投資家は安心するから、
はい、
とりあえず買う、
うん、
だけど何日かするとでも上に4万円があるよなと、うん、から利上げどうなるんだろうとか、
はい、
アメリカ大統領選挙どうなるんだろうとか考えると、思いっきり買えず結局また普通の値動きに戻る、うん、で今回、選挙の結果を待ちに待ったトレーダーがいっぱいいるわけだ、デイトレーダーが夜起きてて、はい、そこで売るぞとか買うぞとか、ところが自民党が、まあ、いわゆる大敗したわけだ、ものすごく負けたわけだ、
はい、
でもう結局大した動きはしなかった、
はい、
で俺もう全然その時爆睡したからね関係ないから、
うん、
多分ねその時にちょっとこう上か下にブレるんだけど、
はい、
その後戻っちゃうんだよ、
うんうん、
戻っちゃう、
引けで見たらいつか分からな い, みたい な,
です、ね、そうそう、分かんない分かんない、あの引けで見たら、
はい、
俺らが普段見てるチャートのどっか
どこか
ぐらいなんだ
よくある一場面、
よくある一場面なの、
はい、
結局もう40年以上マーケットを見てきて、まあ、何があってもその普通に動くんだね、
はい、
リーマンショックがあってもそうだけど、リーマンショックっていうのはリーマンでショックしたんだけどあの結局リーマンブラザーズの会社が、倒産したわけだけど、
はい、
あ多分ウォーレン・バフェットに最後お金貸してくれって言ったらしいんだけど、バフェットがやっぱ断ったみたい、でそれを機会にやっぱり最終的に崩れたんだけど、リーマンの前からもう逆パンパカパンになってたから、
だ
からリーマンにならなくてもあのやっぱ下がったんじゃないかな、
うん、
という結局下げ連続が30日以内なんで、
うん、
今の何もない時の逆パンパカパンと一緒ぐらいの下げなんだよな、
はい、
うん、ということでアメリカ大統領選挙どうなるか、一時的にどっちかに触れると思うのよ、どっちかが当選した時に、うんうん、
触れはする、
うん、触れはする、
はい、
だけど結局はその上げ下げをしてまた普通に戻っていく、だから俺らの心臓もさバクバクするじゃん、例えばなんか担任の先生に叱られた時さバクバクするじゃない、
は
い
は
い、
名前呼ばれたら
どうしたら、アイバーって言ってはいとか言って、ほいでドキドキするけど、まあしばらくするとまた普通に心臓の鼓動は戻るよな、
そうですね、
うん、そんな風な感じなんだよこの40年見てると、うん、で俺の場合はほら1929年の世界大恐慌って経験してないからね、俺の場合は
1929年
の、
あれさん何年生まれでした、
俺1962年、全然経験してないから、
経験してなかった、
しかも明治維新も経験してないし大化の改新も経験してないし ね、
そうですね、
すごいんだよ、平城京移転もあれだしさ、うん、平安時代も生まれてないんだけど、だけど多分いつでも何かイベントがあった時にはどちらかに触れるけれども、
はい、
結局売る人と買う人がいるんで、うん、売られっぱなしはないし買われっぱなしはなく、うん、最後 またこう上がったり下がったりの波動に戻っていく、
はい、
これはどのチャート見てもそうなんで、
はい、
そうなるのかなと思うけど、なんかおじさんになって選挙面白くなってきた。俺ね、一昨年ぐらいまで選挙の話をね、竹中先生がいつも選挙好きなんだよ、
それ
で選挙の話するじゃない、ちょっと俺が、いやまあどちらでもこちら関係ありませんからとか言ってぐにゃぐにゃしたんだけど、選挙の前にちょうど一回飲み行った時に選挙の話されて、いや今回は自民党俺負けると思いますよって言ったら、先生困った顔しちゃって、一応だ自民党だからあの人困った顔しちゃってさ、
よく言えましたねそんなこと。
いやまあ言えるだけの懐のある人なんで、本当あの人いろいろ世の中で言われてるけど、実際ね謙虚で、俺らみたいには優しいで、すごい強い人にはね、
はい、
向かっていく、ど
う
も立派な人だよ、うん、ということで、
はい、
何を言いたいかわからないけれどもアメリカ大統領選挙が11月の第1月曜日の次の火曜日に行われまして、はい、今年は11月5日ということになります、
はい、
またいろいろこの番組の前にいろんな話をして、終わった後いろんな話をして、
はい、
結局普通の波動だっていう結論でになるだろう、
そうですね、11月5日以降の放送でもね、うん、このようなことを話して、
トランプ大統領が決まった時は一回バーッと暴落したんだよ、
うんうん、
でも陰線一本で翌日から戻ってくから、ね、その後ずっと上がっちゃって ね、
またいつものように戻った時に動いた方がいい感じですかね、
うん、その方がいいです。そこはもう上下に動くから、う
ん、はい、
ただやられちゃうだけだから、
うんうんうん、
しかも理屈がなく動くんで、
はい、
いろんな人の思惑がありますからね。
そうですね、
はい、はい。ということで今日も頑張っていこうか、
はい、はい、始めていきましょう。
今日 YouTube ないんだよね。
あ、そうですね、 YouTube
なし、すいません YouTube なくて、
はい、
はい。
それでは番組を始めていきます。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。31日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反落し、終値は前日に比べて196円14銭安の 39,081 円25銭でした。前日のアメリカ半導体株安の流れを引き継いで、半導体関連の一部に売りが出ました。円相場がやや円高ドル安方向に触れると、海外短期筋が株価指数先物に売りの勢いを増し、日経平均の下げ幅は400円を超える場面がありました。30日のアメリカ株式市場でダウ工業株30種平均などが下落、中でも主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数が前日に比べて 3% を超える下げとなり、東京市場でも東京エレクトロンやスクリーンホールディングスなどに売りが出ました。外国為替市場で円相場が1ドル152円台後半と円高ドル安に傾いた局面で、株価指数先物への売りが出て日経平均は下げ幅を広げました。前日までの3営業日で1300円余り上げており、目先の利益を確定する売りも出やすくなりました。日銀は31日まで開いた金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めました。据え置きは想定内との受け止めから、株式市場での反応は限られました。東証株価指数トピックスは4日ぶりに反落、終値は 8.21 ポイント安の 2695.51 でした。東証プライムの売買代金、概算で4兆9740億円、売買高は21億9131万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数458、値上がりは1136と値下がりよりも多く、横ばいは52でした。
え、値上がりが多かったの？
はい、1136ですね。
なるほど、1136、
はい、あれ1000超えてる。
そうすると歴史上1136年っていうのは何があったかな、うんうん、
1136年、
はい、室町は
気になると
して、まあ、ね、ところがちょっと今、はい、日経先物のチャートを見ていただきますと、はい、下がってますね。ですから今ちょっと不思議に思ったのが、うん、はい、その値上がり銘柄数が1000銘柄以上あったんだけど、うん、はい、日経先物自体は下げていますということです、はい、で前回の木曜日の番組では、これだな、前回の木曜日っていつだ、これだ、これね、うん、あれこれかい、
24日、
ごめんなさい、24、これか、ここ24かな、はい、これ合ってんのかな、はい、合ってる合ってる、24日ここだよね。
そうです。
で前回言ったのは上から8営業日降りてきて、はい、そして下値が切り上がっているので、はい、多分下半身になったら上がるなって話をしたんですよ、うんうんうん、でこれ下半身、はい、でオレンジ際で確かにその翌日とその翌々日陽線で上がったんだけど結局、はい、早く下げてしまいましたというところなので、通常本気で上がるときはこれもっとポンポンポンって上がるんだよね、うんうん、他も見て、ここ例えばこの上昇のとき、例えばここから上がるときに1本陰線つけたけどポーンって上がって、これ陰線つけたけど上がっていって、ここも陰線つけたけど上がっていってるよね、
はい、そうです
ね、ところがこれ 3日しか上げないで陰線つけて、はい、上がるなら翌日陽線のはずなんだ、
うんうんうん、
これいつもそうです。ちょっと過去も見ていただくと、ほらちゃんと上がるときって途中で陰線が出るのがちょっと上がってしばらく経ってから、
はい、
で陰線が出た後やっぱり上がるんだよね、うん、でもっと過去見ていく、これ見てください、上がり始めて陰線が出てもやっぱり上がっていくじゃないですか、はい、そうするとね、なんだこれ、オレンジ際で勝って、下半身で上がっていって、
はい、
4日目で陰線が出て今日5日目じゃないですか、うんうんうん、というかこれねやっぱあんま強くないってことだよな、
うんうん、
ただ前回の予測としては、はい、下値上値が切り上がっているので、で 8日、ここも8日なんだよ、これも8日、だからここ8日だから 1,2,3,4,5,6,7,8、 ちょうどその時が先週木曜日のこの番組だったんで、
はい、
次下半身が出たら上がりますよって話して、うんうん、まあ、その通りはなったんだけど、うんうん、4日目にして陰線が出てこれってことはまあ弱い、
うんうん、
ということで買い進む理由がないんだな、
は
あ、うん、何も買ったらちょっといいかなっていう
感じがしない、
チャート上も違うし、
はい、
世の中の動き自体も感じがしないんで、これはどういうことが起こるかっていうと、うん、ボックス圏を作る、つまりこれちょっと下がるけどまたちょっと上がる、
うん、
フィラデルフィアが何とかって言ったけど、はい、まあ、それもそうだろうけれどもフィラデルフィアがどうでも上がるときは上がるんだよねやっぱり、はい、なのでこれはね上がったり下がったりを繰り返します。でその理由として移動平均線が 1,2,3,4,5 本同じエリアに集中してる、
うん、
移動平均というのは過去の平均だな、過去5日間と過去10日間と過去20日間と過去100日間と過去50日間の平均が同じエリアにあるってことは、
はい、
株価ほとんど動いてないってことだ、うんうん、つまり売り買いが皆さん迷っていて、買うと思う人もいるけど同じぐらい売ると思う人もいて、売ると思う人がいるけど買うと思う人がいて、やらないかなと思う人がいてやらないかと思う結局だからもうまちまちなんだよな、
はい、
だからさっきの千何銘柄上がったってのは少し意外だったんだけど、うんうんうん、結局はこういうところです、
はい、
でトピックスを見ていただくともっとよくわかります。トピックスは前回お話したのは週足見ましょうって話、これ見てください、これ今週 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,10、はい、15週間があるんだ、 この部分は15週間なん、ちょっと上がると下がる、
うん、
ちょっと上がると下がる、下がったから今度上がってるわけで、うん、これボックス圏なんね、はい、でどれぐらいボックス圏が続いたかっていうと8月の暴落以降続いてますから、結局いろいろ動きがあったように見えて、
はい、
8月の暴落から今までこの10月いっぱい、
うん、
実は同じエリアで少し上がると下がる、少し下がると上がるを繰り返してきたということが今になってこれ、現実に分かってきたわけですね、
はい、
だからこの原稿にもさ、今なんとかで上がってますなんて先週言ってさ、その前は下がってます、その前は上がってますって言ったけど、うん、結局これこの中で踊らされているという状況なんですね、
はい、
で上限どこかっていうと上限ここですね、ここのここにしこりがあるじゃない、
はい、
で、ここも上限ぴったりだ、ほら、ぴったり、
はい。
いくらかっていうと、トピックスでいうと、2750、うん。日経先物でいうと、おそらくここだよな。39,980円、つまり4万円近辺。で、下限はどこかっていうと、まあ、これ適当に、下限だからいい加減にやると、トピックスでいうと、ここと一緒だ。これ、ここの、ここと一緒だから、2570。だ2570と、2750あたり、
はい、
日経先物でいくと、おそらく下は36,000円か36,500円ぐらいから4万円の間をうずうずしているので、うん、この中で、動いていく流れになっていく。ただし、これちょっと週足見てください。下値が切り上がっているので、
はい、
来週上がっていって4万円を超えると、多分これ最高値になるかもしれない。最高値とはどういう高値かっていうと、
最高値。
俺が生まれてから初めて高い金額。
はい、
だから簡単に言うと江戸時代以来一番高い金額だ。
一番高い金額。
うん、要するにここだから、それがこれだから。
そ
うん。なのでこれ下値が切り上がっていて、うん、いつかここから上がって次の下げが前の安値を割らない、
はい、
次の上げがこの高値を超えて次の下げが前の安値を割らなくて上に抜けていくと、
うん、
4万円を超えて42,000円とか3,000円になる可能性が、はい、ただ問題はこの4万円でストッパーになってまたボックス券に戻るかどうか、
うん、
つまりこういう時はボックス券なんだけど、
はい、
上に抜けたら上に行っちゃう、
はい、
で下に抜けるのはあんまり分かんないけど、まあ、下に抜けるとすると36,000円ぐらいがあるから、この中で動いてんだなっていうのを、この週足で俯瞰的に見る。日足で見ると分かんないんだよ、これ。上がってるようにも思うし、下がってるようにも思うし、ということです、はい。それからですね、次のお話いきましょう。ダウ。ダウについては、前回何て言ったかっていうと、日柄的に下落と。つまり、世の中のいろんな事実があるんだけど、はい、ここからここまで買われちゃうと、うん、過去買った人全員儲かってるからどっかで利益確定をするという流れがあります、
はいはい、
俺なんかも本格的に金融機関としてやった時はある程度儲かるとやっぱりリグってきましたから、うん、それを同じ時期にみんながやるとこう下落になっていくわけ、
はい、
何が悪いわけで、フィラデルフィアって言ってるけど、うん、フィラデルフィアなくてもこれ下がるのよ、うん、だって売ってくるから時期的に、
はい、
外資系のトレーダーなんてだってクリスマス前なんとかハロウィンとかね、うん、早く売って冬のボーナス確定したいんだから、
そうだそうだ、
ね、で3億円とか5億円とかみんな取ってでスペインとかどっかに別荘を買うとかやるんだから、
そうだ、お休み長いです
もんね、そう長いんですよ、なのでここ多分これ絶対下がるわけなんですよ、で日柄的にっていうのはこれここからの上昇をしてだいぶ上がってったんで下がる、はい、これが上がり始めるのは一応パンパカパンなのでオレンジ紫青なので、
うん、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11日じゃない、例えば10、はい、あと 2,3 日動いて下半身出たら上がる、
うん、
その下半身で上がるんだけど青が横ばってるからそこで青を超えられないと下がっていくと、
うんうん、
でここしこりずっとしこりずっとしこり見てほらずっとしこりになってるでしょ、
横並びで、うん、
この横並びの42,000ドル割っていくと、
はい、
下落トレンドになるけどオレンジまでは絶対下げないので、
はい、
どっかで戻るから次の戻りを買うと、
はい、
それは取れますね、
うん、
それから金のお話は今日後でゆっくり話します、はい、次のコーナーで、
はい、
前回話したのは本数消化で下落の繰り返し、
うんうん
うんうん、赤のダブル天井で一旦天井、これまだ赤のダブル天井になってないんで上がってます、からドル円は150円1ドル150円近くでオレンジ際の戦いをやってます、これちょっと見てください、はい、オレンジ際の戦い、下からずっと上がっていって、はい、オレンジの上に出ると一気に上がることはなく、
はい、
一旦下げてもう一度上げた時に上に抜ければずーっと上がります、
はい、
ところが一旦こう下げて、
はい、
次あまり上がらず下がると
ゴニョ
ゴニョいって下に行っちゃいます、
はい、
これはドル円だけじゃなくてどの銘柄も、うん、この番組もね456年やってるけどこの番組でいろいろ取り上げてきたけれども、はい、みんなそうなってますから、ドレンジ際ドル円はオレンジ際ドレンジ際の時、もう一ついきましょう、
はい、
GBPUSD、
はい、
前回の番組で GBPUSD が上がってきたらいいなっていう期待を持って見ていますって言ったんだけど、
はい、
いよいよ来たぞ、ほらずーっと下げてきて、いいですか、はい、本数
そうですね、
来た感じだろ、
はい、
本数が ここの底までで20本お20本になってオレンジに当たって、ほらこの日29日は、下半身で30日はそれでも赤と緑の上、
はい、
今日もなんとなくいい感じ、
はい、
だからこれ明日の朝起きて陽線だとちょっと面白い、
うん
うん、ただ一筋縄ではいかないけれどもなんかちょっと面白いということですね、うんうんうん、それから原油、俺ね前回の木曜日持ってたんだけど、
はい、
その後俺こう急落しちゃったんだよ。これ引っかかった人いると思うけど俺ね実はねここでギリギリちょっと損切りしたよ、ここで、うん、なぜかっていうとね実はここにしこりがあったんだよ。俺気がついてさ番組もう一回やり直すわけいかないんだけど、はい、これしこりがあってこれここでしょ、
はい、
ここでしょ、ほらここもほらこことことここがあってこれ72ドルなんだよ、
はい、
で俺買ってたんだけど、
はい、
やっぱこれ72ドルで一回下げたら嫌だし、
はい、
って言って一回切ったのよ。
ちょっとそれがどこだ72だから、
うん、こここれも木曜日でしょ24日、はい、で24日の時は俺持ってたの買いで、
はい、
うん、でその後ちょっと上がったんだけど、はい、あこれまずいなと思って切ったんだよね。よかった、ね、持ってたら朝を結構俺なんかもう4000万とか3000万とかマイナスになると危ね危ね。まあこういうのも長年やってるとね急に気がつく。紙のケージかな、ペーパーのケージ、うん、で次今ね、なので原油はね買い保有中ギリギリセーフで逃げられて本当よかった、もう危なかった。で、コーンはね買い保有中だったんだけど転換して今売りになってます。
うん、
コーンはちょっと 見せますか。はい、コーン見てください。はい、コーンはこれ買ってたの、
はいはい、
オレンジ際の戦いで買って下半身になったから買ってたの、うん、で番組では買ってますよって言ったけど、
はいはい、
陰線出て終わりにして、でそこからも売って今売り持ちをしてます。
早い。
でこれもオレンジ際の戦い、ただしこれ高値切り下がってるから、
う
んうん、わちょっと弱いかなと思って持ってます、
はい、
それからドイツの40とフランス40、これは何かというと日経先物に当たるものですが売ってます。ちょっと見てください。これフランス40下がってるでしょ、
はい、
オレンジが下がってるところにこの陰線弱いですね、
はい、
それから、ドイツダックス、うん、これは天井を作って、うん、ここで上冷え、この上冷え、
はい、
これはね下げる予兆なんですよ、
うん、
なのでこれを見て売って今保有中です、
はい、
ということでございます。走ってきましたが、
はい、はい、次のコーナー行きましょ う,、
はい、
以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は、
はい、上がり続ける銘柄、うん、例えば金、
うん、
その戦法は、
はい、
休んで戻ったら買い、
はい、
でもう一度休んで戻ったら買い、
はい、
これの繰り返しをしていって最終的に天井だけ負ける、これを受け入れること、うん、ちょっと、分かんないだろうから見ていきましょうか。これね M3 っていう医療情報の会社なんです、はい、まあ有料な会社です。これ上げ続けてますね、これ日足です。上げ続けている時にちょっと拡大しなきゃ分からないかもしれませんが、しばらく上がると下がる、しばらく上がると下がる、しばらく上がると下がる、しばらく上がると下がる、しばらく上がると、これ天井に見えるんだけど下がって、しばらく上がると下がるを繰り返してここまで来るから、長く上げる銘柄の特徴ってこれなんですよ。で、これって、評論家の先生には分かんないけど、あるいはインチキトレーダーには分かんないけど、我々、要するに勝負かけてやってる人間にとってはこれ前半取っちゃうと後半取れない。なぜかと前半相当取ったとする、
はい、
そうするといつ下がるか分かんないから怖くて入れられない、
うん、
で途中取った人も多分こっちは取れない。例えばこれを見送った人、
はい、
これを買えないで持ってた人は途中から入れない、
はい、
なぜならば買えないで眺めていたらこんなに上がっちゃったんで、
うん、
今買ったらいつ下がるかわからない、
うん、
怖くて買えない。あるいは前半取った人も後半怖くて買えない、
はい、
も
う、
うん、だいぶいっちゃったから、
はい、
でもこれはものすごく上がるんです。でちょっとこの M3 の週足を見るとこうなんだ、ほらこれだってずっと陽線だもん。
本当だ。
で日足でいくと途中陰線がいっぱいあるんだよ、
はい、
やっぱり15日ぐらい上げると下がったりするんだ、
はい、
でも週足だとめったにこれ陰線が出ない、ここで一回つまずいたぐらいで、あとは陰線一本しか出ないで天井を迎えて、はい、1万円ちょうど、はい、いくらになったか2000円から1万円いったんだ。でこの M3 の月足を見ると、はい、2019年の前半からだって陰線ないもん、
全然ないですね。
そうということは月足ベース週足ベースでは結局上げているんだけれども、日足ベースだとやっぱり15日ぐらい上げると下げる、15日ぐらい上げると下げる、これを繰り返しているがために、はい、日足ベースを見てる人だけを見てる人はもうこんなに上がったんだから今更買えないっていうことになりますが、はい、週足を見ていただくとやっぱこれ結構パンパカパンだ、特徴な週足パンパカパン、これ月足見て、月足パンパカパンなんですよ、ですので月足パンパカパン週足パンパカパンは基本的に買いで戦って売りは入れない、一回下げてきたらそれを見ていて戻ったらまた買うと基本うまくいく、でそれが失敗するのは天井だけということなんです。これ結局もう一度日足を見ていただくと途中何度もつまずいてる、
はい、
1週間ぐらい下げたり、ここなんかもっと半月下げてるんだ、ここここれも多分、10日ぐらい下げている。でここは天井なんだけど、でも週足だったらこれ赤割ったのここでしょ、あとこれ割ってないから、割ってない、一回も赤割ってないんだから、
そうですね
ということなんですよね。ここはちょっとダブル天井なんで、で月足で言うとまだこれ上がってる段階なのよ、あの2000、これ割っちゃったけどね、ここからだって一本も陰線ないんだもん。
そうですね、
ということはさ、くなちゃんさ、特徴、
はい、
上げ続ける銘柄の特徴、はい、一つ
週足と月足がパンパカパン、
そうこれね一つでしょ、これ時間稼ぐ方法はね、日足がパンパカパン、週足がパンパカパン、月足がパンパカ
一つずつ、
あなたはほら偏差値90だからまとめて言っちゃうけど俺みたいなのはさこうやって一個一個言うんだ、
はい、
で次見ていただくとこれね、これ M3 の日足なんだけれども、はい、天井ってやっぱダブルトップ、赤のダブル天井が天井なのよ、
はい、
基本はで赤のダブル天井ってここに発生してんだ、これで実はね1回途中で発生してんの、こことここで発生してるので、リスナーの方には見分け方としては日足ベースで赤のダブル天井ができると一旦上昇は終わるけれども、それ以外は上がって下がって戻ったら買い、上がっていって下がって戻ったら買い、で赤のダブル天井ができると、まあ、とりあえず終わりと、ところが赤のダブル天井の騙しがここにあります、左側の矢印、これ上昇途中でダブル天井1回できた、で今まで下がったことがない日数半月下がった、で戻って揉んでもう1回そこから今までの上昇の3倍ぐらい上がったんだ、なのでここはダブル天井と捉えて1回買いを休止する、で空売りを入れる、ところが下半身出たら空売りを切って買いにする、揉んだら一回そこでゼロゼロにして抜けたらもう一度買う、それをずっと繰り返していって、このダブル天井がどこであったかっていうとここであったんですね、でここはダブル天井、これは本当の天井だったわけです、というようにやるといいのでございますよ、これは本当の天井、
見極めが大事ですね、
こうするとうまくいくよ、
なるほど、相葉さんまたこれ来週の YouTube で、
来週 YouTube でやりましょう、
詳しくよろしくお願いします、
すいません、
はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それでは来週は YouTube の延長配信がありますので、
今のこれやるぞ、
はい、
では行きましょう、株は技術だ。